第40回法定貢献を始める場合その8相続財産目録。相続財産目録は貢献人がつく予定の人、つまり非貢献人になろうとする人がこれからもらう遺産の目録です。つまり本人から見て亡くなった親族の財産目録を家庭裁判所に出すことになります。相続財産目録はここ数年に新しく用意された資料で、それまではこのような情報の提供は求められませんでした。生きている人が貢献を使うにあたり、どうして亡くなった人の財産まで開示する必要があるのだろうかと思うでしょう。それは相続財産が誰を貢献人にするかという人選と、その貢献人がいくらもらえるかという貢献報酬にかなりの影響を与えるからと言えます。遺産をもらったらほとんどの場合非貢献人の財産は増えます。だから貢献を開始する時点で本人の財産が少なくても、相続財産目録に記載された内容を見て貢献が始まってから本人の財産が増える見込みがあるならば、最初から職業貢献人をつけておこうと家庭裁判所は考えるようです。職業貢献人の多くは不動産よりも動産、動産の中でも預貯金を重視する傾向があります。背景には預貯金額に応じて貢献人の報酬が上がるという家庭裁判所内の運用があります。不動産、保険、株は処分しないと現金化できず、現金化できないと貢献人がもらう報酬は増えないので敬遠されます。だからどんな遺産があるのかを詳細に知るために相続財産目録が新しく設置されたのです。特に夫を亡くした妻が認知症である場合や、障害を持つ子の親が亡くなった場合、本人が持っている財産より相続でもらう財産の方が多いことはしばしばあり、相続財産目録が重要な資料となるのです。資料23の中身を見てみましょう。相続財産は大きく8つのカテゴリーに分かれています。それぞれ預貯金、現金、株などの有価証券、非貢献人が受取人になっている生命保険や損害保険、不動産の土地の部分、不動産の建物の部分、亡くなった人が回収できる債権、その他として自動車、絵画、宝石、壺、古銭、切手、高級ワイン等の経済的価値があるもの、亡くなった人がこしらえた借金などの負債の8つです。これらの情報が具体的かつ網羅的に書いてあれば、その案件の貢献人になるかという打診を家庭裁判所から受けた職業貢献人は、遺産分割をどのように進めていくかをイメージすることができます。そして遺産分割協議で1回報酬を得て、遺産相続で増える預金金額と本人の余命から最終的に得る報酬の算段ができるというわけです。本来であれば、貢献される人がどこで誰とどのような暮らしをするのが良いのか、そのためにいくらかかるのか、今あるお金と収入で足りるのか、足りない場合は家族が援助するのか、持ち家を売るのか、絵画を売るのか、などの資金繰りを考えることが大切です。しかし家庭裁判所はそれを聞かずに、どこにいくらあるのかを詳述させるのです。成年後見制度は認知症等があっても、本人が本人の財産を利活用して人生を謳歌し、生活を円滑に回していく支援策です。しかし経済的に値踏みをされている実情に違和感を覚えるのは私だけでしょうか。